ありがとうございます。隣同士あいつします。主は生ける神の御子キリストです。主日の一部礼拝が非常に重要な礼拝です。皆さんが神様が与えた神様の子供の祝福を味わう時間となることを願います。私たちは手術の一部の時間に命を所有した。それが一つ目のメッセージが、皆さん永遠に滅びることがない命を所有しました。ですから皆さんが 100% 神様の子供です。サタンはこの神様の子供の祝福をこの地で生きている間逃すようにさせます。また皆さんに聖霊として来られました。サタンは今でも生きていて働いているので、この世の王となり、この世の神となり、ある時は光に化け、ある時は御使いのように、多くの誘惑が非常にあります。皆さんと私は救いの次にこの神様が直接皆さんの中に来られ、今もこのサタンと戦うことができるその力を供給しています。皆さんの生活を導いています。ですから毎日皆さんがやるべきことは霊的な戦いで聖霊の導きを受けることです。では聖霊が私のうちにおられるのであれば、皆さんと私は 100% 祈ったら答えを受けます。ですから今日のタイトルは、私はこれから所有を、鍵を所有しています。すいません、鍵を所有しています。もう一度言いますと、祈りの答えを受けることができる条件、祈りの答えを受けることが受ける資格が与えられました。では福音を祈りによって味わいます。福音を知るのではなく、福音を祈りで、福音を味わい続けられないといけません。なぜでしょうか。神様がご覧になった時、またサタンが見た時、福音を持った祈りというのは非常に重要です。なぜかというと、この福音を味わう祈りというのは神様が喜ばれます。なぜかというと、契約を味わうことだからです。またサタンが見た時、この福音を味わわなかったらもう大問題です。ですからサタンが一番働くことであり、皆さんの福音を味わえないようにさせます。サタンを味わう祈りをしてこそサタンが砕かれます。ですから皆さんに祈りなさいと言います。多くの宗教的に何かできるできない、それは二つ目のことであって、一番初めのことは皆さんに働く暗闇が砕かれないといけません。サタンが砕かれないといけません。ですから福音を味わう祈りが重要です。福音を味わうには礼拝が重要です。礼拝の時間に皆さんが福音を味わう祈りとならなければいけません。サタンは礼拝を捧げられないようにします。自分の、私たちの人生すべての答えが礼拝にすべてあります。でもそれがわからないと大問題ですので、礼拝を逃すようにサタンはさせます。イスラエルの民はこの奴隷になるとき、福音を逃して奴隷となりました。イスラエルの民は捕虜になるとき、福音を逃し捕虜として捕まえられました。イスラエルの民がローマの属国になぜなりましたか。なぜ戦争が起きましたか。なぜこのような事件、あのような事件が起きたでしょうか。福音を逃したからです。ですからモーセも、神様はモーセを呼び、奴隷生活をしていたイスラエルの民に何と言いましたか。 荒野に行って礼拝を捧げなさい。連れて行きなさい。それぐらい礼拝が重要です。皆さん、この礼拝をただ単純に捧げれるかもしれませんが、初代教会の人たちは福音を味わう中で礼拝を捧げました。皆さんも私もただ単純に礼拝を捧げず、礼拝の中で全ての答えを受けることを願います。全ての答えを受けることを願います。それが本当の祝福です。皆さん、人ゆえに問題も人ゆえに苦しみも来ます。その時も皆さんが人を通し福音を味わう祈りが重要です。そうしたらその人も生かし、人間関係も回復され、福音を味わわず、皆さんの水準でこの状態を持ってみると喧嘩にしかなりません。私たちは人を避けて生きるのではなく、人たちの中で生きている者たちです。ですから人を通し多くの苦しみや問題にも合います。人ゆえに苦しみや大変なこともあります。しかし逆に人ゆえに祝福も受けます。今日皆さんと私が人ゆえに祝福を受けるものとなることを願います。人ゆえに福音を味わったらその人は変わります。では仕事ゆえに、仕事の中に、全ての仕事の中に苦しみも問題も様々にあります。しかしこのことゆえに福音を味わうようにしないといけません。非常に重要です。福音を逃す瞬間、その物事というのは全部見えてきて、この物事が福音を逃した瞬間、うまくいってるように見えて悪くなります。結局この人は助けてくれるかといったら助けてくれません。このような状況が来ます。ですから全ての物事の中でも福音を味わわないといけません。肉的な仕事やそういう事柄ではなく、問題や事件も全てそれは事柄です、物事です。ですからその中で福音を味わわなければいけません。また伝道と宣教の中で福音を味わい続けないといけません。伝道というのは福音を味わわないとできません。宣教も福音を味わわないと宣教研究はもったいないです。ですから伝道宣教する時も福音を常に味わわないといけません。ではペテロの告白です。ペテロが信仰告白をしました。その時ペテロは神様に天国の御国の鍵を与えると言いました。御国の鍵をあなたに与えると言いました。祈りの条件です。祈ったら答えを受けるという条件です。鍵を与える。今日皆さんと私は 100% 祈りに応えられます。当然受けます。なぜですか？主は生きる神の御子キリストですと告白した瞬間、バルヨナシモン、あなたは幸いです。そしてこのことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく、天にいます私の父です。そして岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てませんと言った後、あなたに天の御国の鍵を与えますと言いました。この告白というのは700年ぶりに回復された福音です。700年というのはいつでしょうか？イザヤの7章14節、イザヤ預言者が告白しました。そしてそこからマタイの福音書16章16節というふうに告白するまでが、この間の年数が700年です。この200年ぶりに回復された告白です。そうですよね。ですからイエス様はものすごく興奮して、バルヨナシモン、あなたは幸いですと言うしかありませんでした。 そしてペテロが告白したように、全ての祝福を与えると約束しました。あなたは祈るだけしなさい、祈るだけしなさい、私は全部答えると言いました。ですから鍵を与えたと言ったのです。今日この告白は普通の告白ではありません。この時代の伝道しようとする普通の伝道ではありません。神様があまりにも喜ばれる告白です。そしたら鍵だけ与えるでしょうか。700年ぶりに回復したその告白なんですけれども、それは鍵だけ与えられるでしょうか。天と地の全てのことを動員してあなたに与える、これ素晴らしい告白ですよね。今日皆さんと私がこの身分が回復されたものです。この祝福が回復されたものです。そして天の門を開く、天の門が開いたと思ってください。閉じる者はいません。天の門が閉じました、開ける人はいません。700年ぶりにこの告白したこの一つのことが、神様の全てのことを開き、天と地の一切の権威を持ってあなたと共にいて全ての祝福を与えると言いました。私たちはものすごい祝福を受けているものです。現実見ないでください。問題見ないでください。それでも皆さんは天と地の一切の権威を持っている方が私と共にいる、そういう人物です。その名によって何でも求めれば受けることを信じなさい。700年ぶりに回復したこの福音ですから、皆さんと私は何を所有してますか。鍵を所有しています。祈れば答えることができる資格が与えられました。祈ったら当然来るしかない条件が与えられているものです。ですから皆さんは思い煩わず祈ってください。皆さんの考えをしないで祈ってください。鍵を持っている人なんですけれども、鍵のない人ではなく持っています。しかしなぜ私は答えがありませんか。もう開ければいいのに鍵があるから。しかしなぜ私が開けられませんか。なぜですか。私たちは間違った祈りをしてるからです。間違った祈りです。イエス様は弟子たちに何が間違った祈りなのかということをマタイの5章1節から7章にイエス様は言われました。ですから私たちが早く直さないといけません。今私がやっているこの祈りが神様が願っている祈りなのか、それとも間違った祈りをずっとしているのか、今日これを診断してください。正しい祈りとなることを願います。神様は確かに皆さんと私に鍵を与えると言いました。主は生ける神の御子キリストと告白した人に、ですからハデスの門、サタンはそれ勝てません。主が共にいる神殿です、宮です。それら何も私たちから奪うことはできません。そして神様から凄まじい祝福を受けているものです。ですからこの鍵を持ってはいるんですけども、これから皆さんが変えるのは間違った祈りを変えないといけません。では何が間違った祈りでしょうか。結論を言うと肉的なことです。肉的な祈りです。結論的に言うと肉的な祈りです。イエス様は弟子たちに祈りを教えながら言いました。何と例えたでしょうか。パリサイ人と例えました。パリサイ人の祈りはこのような祈りです。ですからあなたはこういう祈りはしないでくださいというふうにおっしゃいました。マタイの福音書5章1節からマタイの7章全体見てみるとこのように言われました。7章29節までです。イエス様が弟子たちに祈りを教えながら言ったことは、パリサイ人と例えて言いました。 あの人たちは間違った祈りをしていますと言って、だから答えがないと言いました。パリサイ人の考えは完全に反対のことをイエス様に言っていました。今日皆さんと私も祈りを宗教的にします。一般の宗教がやっている祈りを私たちもします。また祈りをそのように学び、そのように教えてしまい、見て育ちました。神様に願われるこの祈りを逃して祈ります。ですから実際多くの答えがありません。鍵がないわけではなく、鍵は持ってるんですけど、間違った祈りをしているから答えがありません。私たちは命を所有していて、霊的な戦いをすることができる聖霊を持っているのであれば、祈りは正しくしないといけません。祈りを正しくしないといけません。イエス様はパリサイ人に気に入らないことを言います。何と言いましたか？この8つの幸いがありますよね。心が貧しい人は幸いです。悲しむ者は幸いです。神様はパリサイ人たちに聞きたくないような話をしました。これが祈りですと言いました。5章の3節から出ています。ユダヤ人たちや、またパリサイ人たちは幼い時から徹底的に祈りの人として育てられます。いつもある意味祈りを一番よくする人たちです。しかしこの人たちは人に見せる祈りをします。どこかに出て行って、この一人の穴で祈るのではなく、人の前で、人の見えるところで祈ります。どれほど肉的か分かりません。皆さん、この考え一つが非常に答えがあるないの左右させるものとなります。なぜイエス様がこのようなことを言ったでしょうか？パリサイ人たちが嘆きがありません。律法の本を持って形式的に覚えています。ただ言葉で発すればいいのです。嘆きがありません。なぜこの貧しい者は幸いで、悲しむ者は幸いでしょうか？イエス様はもうすでにエルサレムが滅びるということをご存知でした。滅亡直前にいる人たちなのに、自分たちにこの対する嘆きやこの悲しみがありません。ですからいつもこの間違った祈りをしています。今日私たちで言うと、私の環境はいつも難しいです、大変です、経済的に大変です、家庭が大変です、私の生活が本当に大変です。ですから私たちはこの苦しみのこの祈りを、大変なこの問題を解いてくださいと祈ります。パリサイ人たちのこの祈りと全く同じ祈りをしています。6章を見てみると、この人たちは6章1節になります。人に見せるために人前で祈っていました。人前で祈ることは何の意味もありません。今日皆さんが祈るとき、代表祈りでも何の祈りでも、祈りは神様の御前でしてください。いい場所を選んで人の耳を喜ばせる祈りではなく、神様の御前で真実な祈りが出ないといけません。そしてこそ神様喜ばれます。ですからこの三条の水訓というふうにありますよね。そこではパリサイ人たちはこの全員肉の祈りでした。この5章から後で皆さんが読んでみてください。全部説明することは難しいです。パリサイ人たちの祈りの内容が出てくるんですけども、非常に肉的です。祈りの内容がいつも肉的なことだったら、それは未信者と同じです。偶像崇拝をしている人と同じです。 私たちは霊的な祈りをしないといけません。なぜでしょうか。第3ヨハネにあるんですけど、一章2節、私の魂が幸いであるように、すべてのことでも幸いを得て。一つ目はまず霊的な祈り、魂が幸いを得る祈りです。霊的な状態を変えてこそ皆さんの肉的な問題も解決されることを信じます。霊的に変わってもいないのに、肉的なことが変わっても変わってもまたその中に入っていきます。ですからイエス様が弟子たちに言いました。このように祈りなさいと言いながら、マタイの福音書6章33節、あなたはまず神の国とその義を求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのことも全て与えられますと言いました。マタイの6章32節を見ると、肉の祈りをする必要はないと、天の父はそれらを全部知っておられます。神様知らないわけではありません。全部ご存知です。皆さんが求めることを全部ご存知です。神様は知らなくて、神様を知ってくださいと祈るわけではありません。私たちの心も全部ご存知な神だと言いました。私たちが弱くて辛くて祈りができないとき、私の中にいるこの聖霊が私のために嘆いて祈られるというふうにあります。神様は私たちのもう言わないこういう事情を全部ご存知です。それが神様です。皆さんの苦しみを知らずに、皆さんがだから祈るわけではありませんよね。実際祈りというのは神様に答えがあるから祈ります。神様には解決策があるから祈ります。そうですよね。ですから皆さんが肉的な問題、未信者 のその祈りというのは非常に間違っていることです。では肉的なことを祈るなということでしょうか。そういうことでもありません。神様の御心がなされるように祈ってください。それが重要です。マタイの6章を見てみると、祈りはどのようにしないといけませんか。イエス様が教えます。どのように祈りますか。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。天にいます私たちの父、この名前が清くなりますように。肉的な祈りではありません。霊的な祈りです。マタイの6章9節からです。またでは10節です。御国が来ますように。この祈りが全く肉的な祈りではありません。イエス様が教えられた祈りはこれです。御心が天で行われるように、地でも行われますように。霊的な祈りです。また許し、試みに合わせないで、また罪にも溺れないようにさせてください。すべての栄光を主に捧げます。一つだけ肉的なことがあります。今日の日ごとの糧を私に与えてください。それも今日も与えてください。それということは一日だけのことです。他の日のこと、次の日のことは心配しないで。神様がこのスズメたちは家もあり、食べ物が餌がなかったとしても天でもそれは守られているのであって、あなた方はではどうでしょうかということです。皆さんの人生、生死家福、主観されているのは神様です。私たちがないといけないこと、それは神様は全部ご存知で、必要なことも全部ご存知です。ですから皆さんと私の祈りが本当に変わらないといけません。私たちが教会に来るとき、ただ単に来るかもしれません。いろんな問題を抱えて教会に来ることもあります。そして神様とそのような状態で会うこともあります。それは神様は皆さんを呼ぶための手段です。 皆さんを呼び、その痛みを通し、苦しみを通し、家庭問題を通し、さまざまな複雑な問題を通し、神様に出会うことができる絶好のチャンスです。そして神様に出会いました。これからは皆さんを通し、神の国が望むように祈るのであれば、皆さんの家庭問題も健康問題も解決され、皆さんの御心をなすためには経済も様々なことももちろん必要です。でもそれも全部神様は満たしてくださいます。解決されるしかありません。私たちは神様の御心を逃し、私のものだけを解決するように祈ります。私の痛みだけを解決するように祈ります。神様の御心とは全く関係なく、私たちはもう未信者かのように苦しみが来て辛いと、水でも置いてそこに拝みます。そこには何がありませんか？真理がありません。ただもうひたすら拝みます。今日皆さんと私には真理があります。契約があります。神様の御言葉があります。御心があります。そうですよね。それを成就することが祈りです。では神様の御言葉を握り祈らないといけません。真理がなくただ拝めばいいわけでもありません。これ宗教です。皆さんの問題は心配する必要ありません。皆さんの苦しみ本当に心配する必要ありません。神様はもうすでに皆さんに全ての祝福を与えると約束しました。ですから心配の必要はありません。思い煩う必要がありません。この祝福を実際的に味わわれることを主の皆で祝福します。これが重要です。どれほど重要でしょうか。マタイの福音書7章を見ると、誤った、この間違った祈りが出てきます。いつもパリサイ人たちは争い事が起きていました。7章です。なぜ人はこの世に争い事があるでしょうか。なぜ家に帰ったら争いがあって、教会でも争いがあって、なぜこの世の中で生活していると喧嘩が絶えないでしょうか。イスラエルの民は言葉で発したり何かやること全部律法でした。律法にとらわれていました。律法を変えず、律法にとらわれて人を苦しめていました。人に苦しみを与えて傷を与えていました。本人もできないのに、律法だから、法だからそのようにやらせます。本人も苦しくて死にそうなのに、あなただけでも、あなただけでも生かされて私をちょっと助けてください。そうですよね。家庭で喧嘩をしているのを見ると同じです。ですから、あなたがよくできているできてない、あなたはできるできない、そういう水準でいつもとどまっています。その立法自体が非常に肉的です。霊的なことを全部逃しています。ですから霊的な祈りができません。皆さんが福音を味わう祈りがだから重要だということです。立法を味わわないで福音を味わってください。皆さんの基準で見るのではなく、人を見るときも物事をやるときも福音を味わえなければいけません。そうしてこそ生きます。そうしてこそ癒されます。そうしてこそ力を与えることができます。正直、皆さんと私が生活しながら、やりたくなくてやってないわけではありません。やりたいんですけどもできないということです。そうですよね。私はちゃんと生活したいです。でもちゃんと生活できない。一生懸命やってもそこまでちゃんと生活ができない。それで生活していると、人の性格や習慣や考えが分かるようになり、人の姿が分かるようになります。それが見えるので刺します。刺していきます。では刺しているその人は、この刺された人が、この刺された人がもう刺した人を見たら、もうはっきり言ってどんぐりの背比べなんです。みんなもう同じぐらいです。 大長老さんの背も龍先生の背も同じです。同じだと言ったら大長老さんは気分が悪いです。なぜかというと自分がちょっと大きいから。私たちが見たら同じです。だから同じどんぐりの背比べです。私たちのこのうちにはこういう誤解、そういうのがたくさんあり混ざっています。これが私の基準です。これが私の水準です。私が経験したことを言っています。すべて自分の欲求を満たすためのことです。自分の欲を満たしてくださいということです。それが変わらないとひっくり返って大騒ぎします。それがどれほど肉的なことでしょうか。ですからパリサイ人たちはいつもにこの肉的なことで立法的基準を置いてあなたができたできないと言って戦いをしています。祈りはそういうことではありません。今日皆さんと私は本当に正しい祈りができることを願います。学生たちが学校に行くことは常識です。皆さんが仕事を任されたらそのこの仕事を最善を尽くすこと、それは当たり前のことであって祈って答えを受けることではありません。それは常識で当たり前のことです。常識以下のことをやると、あ、私勉強できるように祈らないと、神様何と言うと思いますか。ちょっともうちょっと頑張りなさいよと。他のことを気にしないで集中もしなさい。きっとそれが答えです。私たちがもう絶対絶対祈らないといけませんか。常識と霊的なことは違います。この世の中のことは常識です。当然当たり前のように学ばないといけません。勉強しないといけません。当然仕事を任されたらそれを全うすることは当たり前であって、それをあえて祈る必要はありません。しかし本当に重要なことは何でしょうか。霊的なことです。皆さんと私は神様が完全に私たちにその答えを受けるようにそうなっています。なぜでしょうか。皆さんは誰ですか。神様の子供だからです。子供だから神様は皆さんに答えを与えるしかない身分です。ですから皆さんと私は私の何でも祈るのであれば全て受けますと言いました。祈ってください。身分を持って祈ってください。神様の子供の祝福を味わってください。それが祈りです。ルカの福音書11章5節から13節では確かに言われました。イエス様がここで例えを言います。友達が来ました。そして夜寝ています。そしてドアを叩いてドアを開けて、これでそしてくださいと、何かをくださいと、パンを3つくださいと。そしてでもこの家の人は面倒くさくて聞きもしません。でもこの人は確かに家の中にいること分かっているのに言いません。返答がありません。それで何回も叩き続けて、それで面倒くさく出てきました。そこで何と言いますか。もう確かにいることが分かっていたので、このくださいと言ってるのに与えない人いますか。イエス様がそして言います。確かに面倒だからこうやって与えたんですか。そういう内容ではありません。友達だから与えました。友人だからです。ということは関係が築かれていたからです。私たちは神様の子供です。子供という条件があります。ですから全能である神様は皆さんに全ての祝福を約束しました。ですから祈りなさいと言います。これはこの友人というのがこの時は条件でした。 与えるしかない条件になっています。ですから求めなさい、受けます、そして探しなさい、見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます。それがマタイの7章7節にあります。父が子供が来て魚をくださいと言ってるのに蛇を与える父はどこにいますか。では卵をくださいと言ってるのにサソリを与える父はどこにいるのか。そこで言います。イエス様が、天にいますあなたの父があなたに聖霊をくださらないことがありましょうか。ここで最も重要なのは聖霊が私に望んでいるということです。聖霊が私に所有されているということです。聖霊が共にいるということです。聖霊が共にいるということは終わりです。聖霊が働いているということで終わりです。できない条件、私の考えで経験でどんなに考えても解決できないんですけども、それは確かに神様の御心があります。それを発見したら神様の聖霊が働き、成り立つしかないその答えを与えます。そこで何をしないといけませんか。いつも聖霊充満をください。それが最高の祈りです。皆さんと私の最高の祈りは聖霊充満です。聖霊充満を受ける祈りです。ルカの福音書18章1節から8節です。悪質の裁判官がいます。神様を無視し、人も無視し、このヤモメをバカにしていました。このヤモメは最後まで私の話を聞いてくださいとしがみついていました。しかし神様もバカにして、そして人もバカにしていたこの裁判官はもうめんどくさくてこの女性を解放しました。今日皆さんが神様が最も願われる情念を持って祈ります。神様が喜ばれる情念を持って祈る、それが本当の祈りです。ですから落胆しないでください。箇所を見てみると、この信仰を見るといつも落胆してしまいます。肉的なことを見ると落胆します。肉の祈りだけしていると、私の目に特別見えないといつも失望します、落胆します。条件は落胆しないでください。結局は信仰のあるもの見えますかと。そして2節から7節、例えを言います。この不利なヤモメに言います。落胆しませんでした。なぜでしょうか。他の人のところに行かなかったです。なぜ他の人のところにいて助けを受けなかったでしょうか。私の願いを解いてくれるこの答えを持っている人は裁判官しかいないことを分かっていたからです。私たちの本当に祈りの答えをくださるのはキリストです。キリストだけが私の人生の答えです。キリストだけが回答です。ですから私たちはキリストを見上げて落胆してはいけません。失望してはいけません。神様は願いを持って祈ります。神様がそうしたら 100% 祈りに答えを与えるしかありません。イザヤの40章27から31を見ると、なぜ落胆しているのですかと言います。一日一の生活がいつも肉的です。一日一の生活が考えが複雑です。難しいです。辛いです。辛いことが離れません。苦しい問題がなくなりません。それでいつも落胆して苦しんでいます。そして辛くて、そして力が抜けています。そのような状態で一日一日私たちが生活しています。ですから神様はこのように言いました。あなたは聞けないのですか、見えないのですか。主を見上げる者は新しい力を得る。 あなたはわからないのですか、知り得ないのですか、それとも聞くことはできないのですか。主を見上げなさい。肉的なことを見るのではなく、あなたは主を見上げなさい。主に向かって祈りなさい。そうすれば回復するしかありません。エレミア33章1節から9節を見ると、イスラエルの民がいつも肉的なことゆえに苦しみを受けています。その時にエレミア預言者がイスラエルのために早く主に戻ってくださいとメッセージを伝えます。エレミア預言者はその話をしたと言ってこの監獄に入れられました。その時神様はエレミアに現れ、その監獄に入れられた時にそれのことをなさる神様、形作られた主、確立された主、その名は主である方がこうせられる。33章2節、私を呼べ、 3節です。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。皆さん、祈ったら私たちが今まで祈ったものよりももっと理解を超えた大いなることです。今まで体験してないことまでも神様は働きます。それが祈りです。皆さん、どういう祈りですか？毎日皆さんと私が霊的に回復する祈りです。霊的回復する祈りをしてください。で、霊的回復をしないと生活があまりにも疲れ切っていろんな病が来ます。精神病全部来ます。生活が安定しません。恐れが出ます。苦しいです。皆さん、霊的に回復する祈りをしてください。大いなることは理解を超えた大いなること、その霊的な祈りが皆さんを生かします、回復させます。一日も皆さんは心配しないで回復する祈りをしてください。一番かわいそうな人は誰でしょうか？お金のない人でしょうか？私はそうは思いません。一番かわいそうな人は霊的に悟れない人です。精神病者でもありません。一番苦しみを受ける人は精神病者です。精神的に侵される人です。一番苦しむ人です。なぜ苦しいですか？肉的なことだからです。霊的なことが全くなく、いつも肉の考えをするからです。魂が病んでいます。精神が病んでいます。心がいつもこの深い溝ができます。ですから生活がいつも荒れ果てたような生活をします。ですから、まあ、誰が何と言ってもそれはもうコースです。サタンは皆さんが福音を味わえないようにそういう生活を送らせます。それがサタンのやることです。ですから皆さんと私は霊的な祈りをしてください。霊の人となってください。霊的に回復してください。霊を回復する祈りをしてください。それがイエス様が教えた祈りです。弟子たちがもう様々な話、このイエス様が奇跡を起こすことを見てもう弟子たちは驚きました。しかしこの人たちはどうしましたか？イエス様の祈りの課題を一つだけ与えました。聖霊があなた方の上に臨まれたら、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダとサマリアの地の果てにまで証人となる。祈りの課題はたくさんいりません。一つだけです。何ですか？聖霊充満の祈りです。そうすると天から権能を与える。神様、力をくださいます。働きます。それを約束されました。皆さんの祈りは霊的な祈りにならないといけません。神様の聖霊が働くように、主の天軍天使が働くようになります。そうすると皆さんはなぜ答えがないでしょうか？答えのない理由は祈りの答えがないでしょうか？祈らないからです。思い忘れの時間は多くても祈る時間がありません。 悩みの時間は長くても祈りません。祈りの時間がありません。人間的な方法や手段、それらのことをたくさん考えても神様に祈りをしません。ですから祈りの答えがありません。いつも間違った動機、間違った祈りです。ヤコブの4章3節です。また2節です。主法には4章12とあるんですけど、4章2節と4章3節です。信仰なしで祈ります。信仰がありません。ですから祈りの答えがありません。できるのであれば何ということですか。私に力をくださる方によって私はどんなことでもできます。この信仰です。祈る時もそれでも信仰がありません。信仰自体持っていません。偶像に祈るかのように、信者のこの肉的な状態を持って祈ります。ですから答えがありません。ですから皆さんと私がどのように祈りますか。皆さんは祈りの課題をどのように握るでしょうか。神様の契約で握ってください。御言葉で握ってください。御言葉を握って祈ってください。新しい家族の方もそうです。祈りを教えるとき、どのような祈りをたくさんしないといけないか、具体的に言いますと、契約の祈りとは何でしょうか。キリストの三職です。誠の王、祭司、預言者。サタンを打ち砕き、神様では道となり、地獄の背景を砕いたそのキリスト、感謝する祈りです。それ一番しないといけません。二つ目の祈りは、身分と権威を味わう祈りです。救われた以上 100% 神様の子供です。神様が皆さんを責任取って導きます。イエス様の名前で祈るたびに全てのことを求めなさい。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだ。私はブドウの木で、あなたは枝です。私と皆さんは枝です。どこにくっついてないといけませんか。この木の幹にくっついてないといけません。そしてこの季節に合わせて実を実らせます。時刻表になったら必ず答えの実が実ります。ですから契約の中で握っていてください。現実を見て、これができるできない、その瞬間を見ないで、神様は伝道者として呼び、日本福音家、世界福音家のために呼びました。そのことのために、神様はその契約の中にいればいいのです。この契約が、契約さえ握っていれば、その時に合わせて実らせます。必ず実が実ってきます。その祈りをしてください。皆さんの頭で、あ、こうしようか、ああしようか、方法でこうやってやろうかという考えは全くしないでください。では世の中どうやって生活しますか。神様の御言葉を見て、準備されたことについていけばいいのです。神様の、ですから神様の御言葉に恵みを受けないといけません。それでこそ契約を正しく握れます。私たちはあまりにも祈りを間違えています。私も昔はそうでした。祈らないと絶対に世の手段方法しか出ません。それが道だと思い込みます。それがまた失敗させることだと、そのように巧妙に私たちの考えをサタンが握っています。ですから牧師先生を通し、霊的な御言葉をこのように与えられます。ですからそれを聞いて早く回復しないといけません。 自分が間違った祈りを一生懸命やってるのか、本当に契約の祈りをしているのか。毎日しないといけません、身分と権威。皆さんは肉的にこの生きていくことで仕事を一生懸命やっているように見えるんですけども、皆さんを感じません。皆さん見ることもできません。この背景には精霊だけが働いているのではなく、サタンも皆さんの隙間を通して狙って倒してきます。ですから皆さんはこのいろんな物事の中で、事柄の中で暗闇を砕かないといけません。ですから私たちは天軍天将を動員する祈りをしないといけません。その中にこの物事、事柄があるように、生活がその中にあるように。皆さんの家庭生活も夫婦だからといって言えること言えないこと全部言い切ってやるのではなく、感情全部出し切るのではありません。その家庭の背景にはサタンが働いているからです。子供には何でもかんでも言っていいでしょうか。その中にはサタンが働きます。人のこの物事の中で全部福音味わい祈りをしないといけません。理解できますか。私たちは毎日毎日福音を味わわないと、いつもこのサタンは隙間を狙ってきます。この皆さんを霊的にダウンさせます。幸い福音を伝える教会に来て恵みを受けていますが、維持しないといけません。この霊的な世界は皆さんと私の経験、常識、知識では見ることができません。霊的な福音のみ見ることができます。神様の御言葉のみ見ることができます。契約だけで見ることができます。ですからキリストの奥義を本当に深く知れば知るほど、サタンがどれほど働いているかというのが分かります。ですからパウロはいつもそれと戦いなさいと言いました。これが祈りの答えです。騙されないだけでもそれは答えです。戦うことだけでもものすごい力です。状態を変えるだけでもものすごい答えです。この答えよりも現金を好みますよね。こういうメッセージは相対して意味がありません。現金が来るから嬉しくて、今コロナでその国から10万円ずつ支給されますよね。期待してると思います。もうこういうメッセージは別に大しても全然意味がないと、もうただその区長さんだけを見上げます。10万円だけを見上げます。そうだと思います。何をしないといけませんか。10万円が問題ではありません。瞬間瞬間私を苦しめ、できないようにさせ、霊的なことを逃すようにさせ、肉的にだけ生かせる、その暗闇を砕かないといけません。そしてこそ神様の子供となる権威を与えたと言いました。ですから神様は私たちに天と地の一切の権威を持って、まあ、背景を持って生活させます。ですから身分と権威の祈りは非常に重要です。また5つの確信があります。確信の祈りです。毎日告白してください。私は神様の子供、問題や事件の前で私は神様の子供、確信です。神様が私を導いている、確信です。私は勝利するしかない、という確信です。神様が私の代わりに全てのことを終わらせた、その確信です。皆さんは確信を持たないといけません。それが祈りです。それが祈りの内容です。聖書ではこの七画があります。創世記3章15節、画があります。その時代時代ごとにメッセージ一つで回復させます。すべての呪い災いを砕きます。すべてを解放させます。毎日皆さんが七角を持って解放されないといけません。それを持って勝利します。 そして時間があれば講談の御言葉、祈りの手帳の御言葉、それを握って本部のメッセージ、メッセージを聞くたびにそのメッセージを持って、核を持って神様の御前で主を見上げ、この契約が私の生活を通して成就されるように、それだけを考えるだけでも暗闇砕かれます。皆さんに働く全ての呪いの勢力が砕かれます。神様がどれほど喜ばれますか。ですからこの鍵を与えると言いました。その祈りをすることができる鍵を与えると言いました。ですから時間を決めて祈ることは帝国祈りと言います。その内容を持ち神様を見上げること、それが帝国祈りです。この考えを瞬間瞬間するというのが常時祈りです。自分が辛くて大変な時、自分の精神状態、霊的な状態があまりにもこの世のこと、肉のことであまりにも苦しんでいくと、それを早く解放されようと神様に集中します。そうですよね。その集中祈りにならないといけません。その時神様をくださる恵みを受けたら、その瞬間霊的なこと全部回復します。その時全てのことが回復されます。それを祈りと言います。理解できますか。ですから今日皆さんと私は祈りの答えを持って、権威を与え、来週は権威を与えられました。命、その次は精霊、その次は鍵、その次は何ですか、権威。来週は権威の使い方です。権威は使わないといけません。それをもって今週皆さん祈りの時間を持ってください。神様は皆さんに必ず皆さんを回復させて、皆さんを通し新しい家族だけではなく多くの人を回復させて戻ってくるようにさせます。福音に、それを味わってこそ本当の伝道です。このメッセージをまた与えて生かさないといけません。その祝福を味わってください。では共に1分間神様の御声をどのように聞きましたか。私は本当に答えを受けるしかない鍵を所有しています。その国とその義をまず求め、霊的な力がまず受けるように切に祈ります。神様に感謝を捧げます。救われた私は祈ることができる所有を所有し、祈りができる鍵を所有しています。私たちの祈りに応えられることを信じます。神様の契約を握り、祈りが始まるようにしてください。パリサイ人のように肉的な祈り、世的な祈りではなく、未信者がする祈りではなく、霊的な祈りが始まるようにしてください。暗闇を打ち砕く祈りが始まり、そして呪いの勢力が砕かれますように、そして霊的な状態を変える祈りが始まるようにしてください。感謝を捧げ、主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げます。アーメン。